旅するソムリエ不動産鑑定士の相続不動産教室。こんにちは、不動産鑑定士の二浦和生です。
こんにちは、インタビュアーの阿保智子です。さあ二浦さん、今年に入って3回目、テーマは何ですか？
はい、私ちょっと昨年の秋ね、海外から戻って、しばらく仕事を東京で、してたんですけども、やっぱせっかく京都の、ね、紅葉は、ここで、ね、数年見に行ってますんで、紅葉見に行ってきたんですね。
あ、そうなんですね。
はい、ちょうどやっぱり、ね、こういい時期に合わせていくことができたんですけども、そのただね、やっぱ私大学京都にいて、ね、学生の時もいろんなところ行きましたし、社会人になって もうメジャーなところは全部行き尽くしてしまったんですよ。それでね、よくこう、なんか写真撮るときに、なんかこう池とかね、なんか湖があったりするときに、景色がそこの湖面にこう映って込んでる様子ってなんとなくイメージできますかね。
あ、なんか鏡面みたいな感じとかですか？
はい。
わかります、わかります。
なんかね、なんかよくこう写真展や、なんかね、こうグラビアとか雑誌の写真見るとね、なんかこう、水鏡に映ってる景色っていうのは映り込みがあると思うんですけれども、
素敵ですよね。
そうですね、これ写真の世界ではね、こういう映り込みをね、リフレクションって言うんですよね。
あ、そうなんですか。
はい。私別にその写真に詳しいわけではないんですけれども、これ、反射とか映り込みっていう意味になっていまして、なんかこう、すごく素敵な世界なんですけれども、YouTube ちょっと見てたんですけど、そのリフレクションの、こう写真家の方がいらっしゃいまして、じゃあこれ、京都の紅葉もリフレクションで見れるとこ行ったら面白いなと思って検索したら、やっぱそういうの出てくるんですよね。素
あ、
敵な
そう
こ
なん
と。
ですか。
はい。で、リフレクションかけてね、紅葉を見たことないので、この秋は、リフレクションをかけてですね、京都と、滋賀にも行ってきたんですけれども、そこでこう見えたね、リフレクションから見える風景を今日はね、ご紹介していきたかったと思いますね。はい。
わあ、京都の寺など行き尽くした二村さんが新たな視点で紅葉を追いかけていったんですね。では、まずリフレクションとは何かということで、改めて教えていただけますか？
もう一度ね、説明しますと、写真の世界でよく使われる言葉だそうで、本来はね、反射とか映り込みっていう意味なんですね。で、池、川やこうね、雨に濡れた石畳に映る、紅葉ですよね。はい。実物よりもどこか柔らかくね、少し現実から距離に置いた存在が見えるんですね。で、これね、石畳に映ったりっていうふうに、言いましたけども、ね、リフレクションっていうのは、例えば、建物のね、床に映ってる紅葉っていうのもあるんですよ。床が綺麗に磨いてあって、そこに鏡みたいにね、覗いてみるものとか、あとその和室に置いてあるね、テーブルがこうね、すごい光ってるテーブルがあるんです。そこのテーブルに反射してリフレクションになる紅葉っていうのもあるんですよ。はい。で、もう一つ行くと大きな湖がありまして、そこにね、こう反対側になって映るリフレクションもあるというところなんですよね。
なんか、私、今聞いたの面白いなと思う。人工物に映
はい。
り込むっていうのが面白いなと思いました。
そうですよね。なかなかイメージないですよね。で、なん
で
か、
す。
京都の、そうそう、お寺でも人工物に映るものがなんかこう、インスタ映えするということで、ここ数年、何かこう、やっぱ YouTube とか、こう、ね、ブログで紹介されてきて、火がついてきたところもあるそうなんですね。
あ、そうなんです
は
ね。
い。
へえ。じゃあ、ニュムラさん、どこを訪れたんですか？
はい。行ってみたいなと思ったところを整理して、ね、行きやすい順に回ってみたんですけれども、まずはね、京都と言いながらね、滋賀県に行ってきたんですけども、旧竹林院っていうね、建物がありまして、ここね、ここの庭園はまたこう結構有名な庭園なんですけども、なんかね、風が止まるとね、ここは机に映るリフレクションなんですね。はい。で、そのリフレクションは、なんか紅葉とか建物とか空とか、あとね、なんかこう、 赤い唐傘がこう置いてあるんですね。
はい。
だからそれがこうね、上下対称に並んでね、どこまでも現実的で、映像か本物か、こう映ってるもの分かんなくなるぐらい、そう美しくテーブルに反射するんですね。はい。
すごい、なんかそんな世界素敵ですね。
はい。で、派手ではないんですよね。で、なんか音もなく、主張もなく、ね、ただそこにあって、なんか紅葉の美しさって、その映り返すところで、こう、綺麗な美なんだなっていうのがわかるようなところなんですね。
い
で、
やー、素
リフレ
敵
ク
な場
ションは
所。
ね、面白くて、あれなんですよね。なんか、肉眼で見るよりも写真撮った方が綺麗に見えるんですよ。
そうなんですか。
はい。
面白い、その視点も。
はい、やっぱり光っていうのは一定じゃないですし、で、シャッターで切ることによって、その、ね、その瞬間を撮ってるので、瞬間撮った時にものすごく綺麗に映るというところで、まあ、これ、ね、机、紅葉の、ね、机のリフレクションとか、机の上にですね、スマホとカメラを置いて、そのまま撮るんですよ。こう、位置合わせしてですね。
すごい、その写真を通してっていうのがなんかまた新鮮でした。
はい。で、今回ね、ご紹介した写真をネットでもね、リフレクションと今日ね、旧竹林とかこれがご紹介するところをね、で、検索していただけると見れるんですけど、まあ、実はね、私の、Facebook とか、ね、Instagram とか、リンク先ね、番組の情報欄で紹介してると思うんですけども、まあ、そちらにも上げてますんで、ぜひ、ね、これアクセス増やすね、ちょっと仕掛けみたいに思われるかもしれませんけど。はい。
ぜひそんな素敵なリフレクションのお写真見ていただきたいですよね。
そうですね。だから素人でもスマホ撮ったらこれだけ綺麗に撮れるんだっていうような絵が撮れてますんで。はい。だから、こう、ね、撮影する媒体としてはものすごく魅力があるなっていうのを思いましたね。
なんか見返すだけでもなんか心が豊かになりそうです。
そうなんです。それでね、また外人さんがね、いっぱいいるんですよ。その写真撮っててですね。
そうなんです
はい。日
か。
本人よりも多分YouTube とかブログ見てる外人さんの方に有名なのかなっていうのを感じましたよね。
旧竹林、私も調べてみたいと思います。
はい。まあ、緑の季節は緑の季節で、またその緑のリフレクションもすごい素敵だという話でして。
もうじゃあ、時期をね、また変え
はい。
ても美しいんですね。
はい。で、旧竹林につきましては、この滋賀県の比叡山に登る途中にあるんですね。だから、比叡山も観光もセットで、竹林行かれると、より何かこう充実した旅になるかなと思いますので、セットでぜひ行ってみてください。
旅のプランニング教えていただきました。ありが
はい。
とうございます。
はい。はい。
さあ、滋賀県はこの旧竹林だけでよかったですか？旅は。
そうですね。これ滋賀から京都に戻りまして、はい。続いていきますね。
じゃあ続いては京都のどこに行かれました？
ね、もう京都のね、五重塔、駅から見えるといえば、もうあのお寺しかないですね。冬至ですね。はい。
当時の夜、それです。ライトアップも綺麗そうですね。
い。なんかね、昼間は結構、やっぱ建築物が相当古いんですよね。確かもう江戸時代ぐらいのものがまだ残っていて、はい、もう国宝級の建物が残って、まあ京都の多分寺院の中でも古い建築物が東寺さんの特徴だと思うんですけれども、まあ日
私
ね、
も、
日、うん、あ、言われました？
夜行ったことがあると思います。
あ、そうですか、夜のライトアップも。
なん
ね、
か、
は
こう、素敵だったなって思いますよ。
い。はい。
ニュムラさんはどんなことを感じられましたか？
はい。で、姫、ね、昼の紅葉と夜の紅葉もまたね、違った姿を見せるんですけど、まあ、もうこれ夜のライトアップなんですよね。だからその公演の時に毎年ライトアップ期間がありまして、で、そのライトアップされた五重塔がね、その池に映るんですよね。
そうですよね。
はい。で、その池に映った紅葉がね、リフレクションになって、まあ闇の中にもう一つの冬至が出てくるという感じになるんですね。
素敵ですね。
はい。
昼もご覧になったんですか？
はい、昼も、見ております。結局、何かね、こう違いを感じるところも面白いかなと思ったんですけども。うん。 なんかね、昼は歴史を感じるんですけど、やっぱりね、その建物とかのね、なんていうか、こうね、長い年月経って、ね、ちょっとこう、劣化してる部分だったりとか、ね、木の味わいが見れるんですけど、夜は全くそういうもの見えなくて、ただその、シルエットですよね。はい。で、だからまあ夜になってくると、なんかその、ね、歴史というのも時間を感じる場所になってくるかなっていうのは感じしますね。で、光があるからこそ、リフレクションが、存在するということで、影があるから、まあ、映り込みが生まれるっていう、なんかこれって人生に似てるな、なんて、勝手に 考えてましたね。はい。
なんかすごい哲学的な感じで素敵です。
そう。これでね、今回ちょっとね、まあ、結構なんかこう、知り合いの方のおかげでですね、一般の方のその夜間拝観6時からだったんですけど、15分ぐらい前に先に入れていただいたんですよ。
素敵ですね。
はい。だからまだ、こうね、一般の方に解放される前の、その池で映り込み撮れたんで、すごい綺麗な写真が撮れました。周りに人がいなくてですね、はい。
すごい。本当にカメラマンのようなお写真が状況的には撮れたという感じじゃないですか？
そうですね、はい。
いや、素敵です。Facebook、SNS などでね、ご確認いただけたらと思います。
そうですね、はい。
さあ、その当時から続いてはどちらに向かわれましたか？
まあ、京都のね、左京区の、まあ、北の方なんですけども、まあ、鞍馬とかに手前なんですが、岩倉という、地域がありまして、ね、岩倉のね、実相院っていうね、お寺があるんですね。実相院はね、身に、で、相手の愛に、ね、病院の院って書いて実相院って読むんですけども、ここのね、リフレクションは床にリフレクションするんですよ。
そうなんですね。
はい、ね。竹林さんは机、ね、杜氏さんは三毛、で、ここは床にリフレクションするっていうのが有名なところですね。
おー、すごいですね。それ
は
は、なんか、名前がついてるんですか？
い。ね、もみじが床に映り込むんですよ。お外の明るい光が、こう、中の床、ちょっとね、黒い感じの床のとこに、もみじがこう床に映って、すごい綺麗に見えるんですよね。
じゃあ、それ、床もみじって言うんですか？それって。
ご名答です。床もみじですね。は
また
い。
自分で、質問しといて自分で答えちゃいましたけれども。それまたすごいですね。
そうですね。それでね、床もみじもね、面白くて、あ、それで床もみじはね、写真に撮れないんです。撮影禁止っていうことになってて。
この岩倉実相院さんの床もみじは
撮れま
目
せん。
に焼き付けるしかないってことですか？
はい。だから写真がないんです。写真がないか、まあ、あとそのね、実相院さんのホームページとか、ね、なんかその許諾を得て撮られた方の写真でしか見ることできないので、まあ、ね、その検索でね、まあ、その画像検索していただいて、実相院もみじっていうふうに多分出てくるとは思うんですけれども、はい。
じゃあ、仁村さんはその場所を歩いてこう見られたんですか？立ち止まってとか、かがんでとか、そういうことは、こう見え方っていうのは試されたんですか？
はい。それでね、そこのね、床もみじの、部屋なんですけど、まあ、長さにするとね、まあ、数メートル横幅があるんですけど、なんかね、たまたま、夕方に行って、で、観光客が一旦、はけちゃった時に行って、すごい空いてたんですよ。そしたらね、お寺の方が出てきて、この床もみじの見方を教えてあげましょうかって言われてですね、どうするんですかって言ったら、床もみじをこう正面に見ながら、カニ歩きしてってくださいって横にですね。
そうなんですか。
はい。で、こう、横にカニ歩きして移動していくと、どこかのポイントですごく綺麗に見えるポイントがあるっていうんですよね。はい。私はね、歩いていって、ね、その数メートルのところ、半分くらい行ったところはものすごく綺麗に映像が入ってくるところがあって、あ、ここがポイントだなっていうのがあったんですけど、それが、この床もみじの醍醐味ですって、まあ多分知らない方も多いと思うんですけどね。
このポッドキャスト、ラジオ聞いた人しか、これ、
はい。
ねえ、すごいいい見方、正当な見方を教えていただきましたね。
そうですね。ね、来年行った時にカニ歩きしてたら私の方向に聞いてるかもしれないなっていうの
そう、そのカニ歩きっていうところもポイントかなってちょっと思いました。
そうですね。はい。
だから、正面に対して、床もみじに対して、体をこう正対して動きましょうってことですね。
はい。
う
それでもう一つね、なんかやっぱりこう、こっそり外人の人が写真撮ったり動画撮ろうとしたりしてる人いるんですけど、上に監視カメラがついててね、注意される
ーん。はい。
の、マイクで。
すごい。
それを見ちゃいます。はい。はい。
皆さん、やっちゃいけませんよ。
いや、こっそり撮ったらわかんないからなと思ったらね、あわやくこっそり撮ってる人がいて叱られてるんですね、放送なんか。言いかかるダメですよね。はい。
それはちょっとびっくりしました。
そうですね、はい。で、このね、床もみじは、夕方がいいそうです。はい。4時ぐらいがいいって言ってて、光がね、さんさんとしてる時よりも、その夕方ぐらいが良くて、で、その床もみじのもみじも、やっぱりその紅葉の具合があって、私行った時はもう1週間ぐらい経った方がいいよって言われたら、本当に綺麗になるよって言われて、で、まあ、本当に綺麗な床もみじ見たかったらね、ちょっと張り付いてね、何日かかけて行っていただければめっちゃいいのかなと思うんですけどね。はい。
素敵な情報ありがとうございます。夕方、そしてカニ歩きして、そして絶対に撮影は試みないことということですね。はい。素敵な景色を心に刻んでいただけたらと思います。
はい。
そう、続いての場所はどこですか？
え、これね、嵯峨野の方の大覚寺というお寺に行きましてね、大き
ええ。
く、ね、悟のね、閣で、寺、ね、大覚寺の池ですね。はい。
こ
お
ち
様
らは
に
池です
行って
か？
る。
う
はい。
ん。
はい。大覚寺さんのお
ええ。
寺自体が映えるというよりも、そ
は
の、
い。
大覚寺さんの大沢の池に周りの木々の紅葉が映るというイメージです。あと、嵐山がこうね、の山に、もみじがその木池に映るという、結構スケールが大きいリフレクションが楽しめる場所ですね。はい。
おー、すごいですね。
はい。ここはね、あれなん
え
ですよ。池の周りぐるっと一周20分くらいかけて歩いてみるんですよね。もうそれもスケール
え。ええ。
がすごくてですね。
うん。
で、もう、ちょうど晴れてたんでね、もう池に映る山だったり、空だったり、雲だったり、紅葉だったり、もうね、映る。見る場所によって景色が全然変わるんですよね。
あ、そうなんですね。
はい。それでね、歴史のある建物がちらっと映るという形になっていて、なんか水鏡みたいなね、リフレクションですね。はい。
そう、こう歩きながら、景色見ながら、水鏡っていうかリフレクションをご覧になりながら、三村さんはどんなことを考えていらしたんですか？
そうですね。なんかでも、なんていうか、そのね、歴史あるものを映ったり、山が映ったり、空が映ったりすると、なんか、今だけ生きてるようでいて、実は過去からの積み重ねの上に立ってるんだなっていうね、そのスケールの大きさからいくとですね。うん。だからまあ、自分自身が歩んできた道とか、これから先の時間についてね、考えさせられましたね、スケールによってですね。はい。
素敵です。さあ、続いてはどちらに向かわれたのでしょうか。
はい。実はね、おもろ仁和寺というね、お寺がありまして、仁和寺は、
ええ。
ね、桜で、おもろ桜で有名なところなんですけれども、まあ、その近くね、宮廷おもろというね、新旧の宮にね、なんとか亭の亭というね、あとおもろはね、京都のおもろのね、おもろなんですけども、まあ、ここはね、なんかずっと長く続く、豪華な邸宅なんですね。うん。で、ここのね、邸宅自体は、春に限定的に一般公開していて、今回秋のね、紅葉についてもまたこうちょっと特別な手配していただいていけたんですけれども、
あ、そうなんですね。
はい。まあ、とにかく、その歴史のある家とね、あと庭がものすごい立派で、こう、旧邸宅の庭のリフレクションが見れるんですけど、このなんか座敷みたいなところにも、ここもやっぱ大きなテーブルが置いてありまして、そこに庭がリフレクションするというところですね。で、ここはね、さっき言った滋賀のね、リフレクションと違って、もう同じ地平系のね、竹林のリフレクションとは違うんですけども、まあ何かこう、人がね、貸し切りできてるから余計な人がいないです、周りに。これ
そう
が
で
特
すよ
徴です。
ね。
はい。で、なんかすごく印象的だったのは、その机の、先に庭なんですけど、その庭の縁側に座ってみてくださいって言われたんですよ。庭の縁側に座って、後ろから写真撮ってもらったんですけど、リフレクションの中に自分がいる写真が撮れるんですよ。こう背中がこうやってる。はい。
すごい素敵。
で、言われたら誰でもかっこよく写りますよって言われてです
ああ、
ね。
そ
背
うなんで
中
す
で、はい、は
か。
い。
仁村さん、カレンダーにしたらいかがですか？来年度の。
まあ今ね、ちょっとね、Facebook のトップ画像になってるんですけども、
あ、
はい。
そちらも皆
あ、
さ
カ
ん
バ
ぜ
ー画像
ひ。
ですかね。はい。また投稿でもね、載せるつもりなんですけども、はい。だからまあ、そういうね、美しい景色がありましたね。はい。
あ、素敵な、もしかしてね、そんなところにおいそれと入れないかもしれないですけれども、皆さんぜひ覚えておいてください。さあ、ここまで通して、リフレクション。二村さんはどんなことを感じられたのでしょうか？
そうですね、真正面から見えないものがね、映り込みに見えるものがあるんですよね。
ええ、ええ。
だから真正面では見えないなと思うんだけど、映り込んで、あ、こんなものがあるんだって言って、また真正面見るっていうね、面白い現象がありまして、まあなんかね、こう、物事って真正面だけ見てると大切なものを見落としてることがあるんだなっていう気づきがありましたね。少し距離を置いてみたり、ね、視点を変えてみたりね、カニ歩きしてみたりとかね、立ち止まってみたりとか、なんか違った景色から物を見ることって重要かなって言いました。まあこれリフレクション全体に言えますよね、映り込みのね、美しさっていう意味で。だからなんかこう、美しい景色を、なんか生き方のヒントと一緒に差し、ね、こう差し出してくれてるような紅葉だと思いましたね。はい。
わあ、すごいですね。さあ、旅の終わりはどんなこと？
そうですね。まあなんかね、こう、水面に映るね、紅葉を見ながら、ね、テーブルについて紅葉を見ながら、映る風景だけじゃなくて、実は自分自身が映ってるのかな、なんていうのを考えましたし、ただ、これ、リフレクションね、行ったらすごい良かったのね。なんか、忙しさに追われながら行ったんですよね、今回旅ね。だから、なんか、少し疲れていたね、頭だったりとか、なんか、そういうのがね、なんか、こう、一緒に溶けていくような感じがしてですね。まあ、なんか、すごく、良かったなと思いますし、リフレクションって、ね、やっぱ、こう、映り込みなので、天気によっても変わりますし、ね、風が吹けばね、そのリフレクションってまた変わってきますから、同じものを二度と見れないんですよね。
そうですね。
はい。まあ、だからこそね、心に残りますし、ね、またね、ぜひリフレクション見に行きたいと思いますし、皆さんもぜひ見ていただきたいと思いますね。で、カニ歩きしていただいてですね。景色見ていただければと思いますけどね。はい。
ありがとうございます。紅葉のもう一つの見方、紅葉リフレクション。私も今日初めてその言葉を知りました。今年の紅葉はまた別の視点で楽しめるかなと思いました。ありがとうございます。さあ、ニュムラさんの情報は番組の説明欄のところに記載してありますので、そちらからご覧ください。SNS ね、今回の写真も載せていらっしゃるということ
ぜ
で
ひ見て
ね、
ください。
ぜひご覧くださいね。そしてご意見やメッセージもお待ちしております。では皆さん、次回も楽しみにしていてくださいね。新村さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。